にちは、ヘバラギです。第160回目の放送は、夫の上司の指導方法にキレた話というテーマでお話をします。はい、今朝とて、花粉症で鼻水ジュルジュル&めちゃくちゃ鼻声で大変お聞きづらいかもしれないんですが、今日は、タイトルの通りちょっとキレたお話っていうことで、熱量を高めに喋っていこうと思います。はい、夫が、なんか家から帰ってきてすごいなんかしょんぼりしてて、いつもだったらこう嫌なことあってもなんかこうそれを怒りに変えるというか、まあ、変わるタイプなんですけど、なんかしょげてたので、すごいどうしたのかなって心配になりました。で、まあ、その要因をね聞いているとですね、上司に結構お説教をされたということだったんですね。で、夫の前提をお話しすると、今、金融機関で、2部署目におりまして、営業の仕事をしています。で、今の部署に来たのが、去年の4月からで、まあ、1年弱いるんですけれども、今の部署に来てからすごくこう仕事へのモチベーションが下がっていて、もう全然まあ正直やる気がないような感じなんですよね。で、それがまあなんでかっていうと、今の環境でこうマネジメント陣のなんか昭和なやり方だったりとか、まあそこに迎合する同僚たちとのそれが合わないっていうところで、まあとにかくなんかこういわゆる残業してるやつが偉いとか、なんか朝礼の朝礼がそもそも毎日20分ぐらいだらだらとあったりとか、そこで持ち回りで一人、数分ずつ毎日スピーチするとかで、明らかにそういうこうトップのね人たちの古いやり方に対して疑問を持っている人たちも少なからずいるのに、なんかそういう声を上げず、結局よいしょばっかりするような環境っていうのがすごくなんか嫌なんですって。で、ただ彼もですね、前いた部署ではそんなことはなかったんですよ。まあ幸いにもというか、人間関係には恵まれたのかな。で、結構仲良くしてくれた先輩もすごく多かったみたいですし、で、仕事もそれなりにこう誇りを持ってやっていたので、営業成績良くて表彰を取ったりとかもしてたんです。なんでそのこっちの部署に来てから、すごく彼自身が仕事に対する気持ちすごく変わったなっていうのは、私が横で見てて感じているところです。で、今回その上司が説教してきた内容っていうのがね、いくつかあったみたいなんですけれども、そのうちの一つを取り上げてお話をします。その内容がですね、有給だったり、社内研修を、取りすぎって言われたらしいんですよね。で、私はこの指導は本当に何の意味もなさないし、いや、こんなこと言うのって本当当てつけでしかないし、終わってるなって率直に思ったんですよね。で、そんな指導をしてしまう上司も大概だなっていうふうに感じました。言葉選ばずに言うとね。はい。で、まあ、なんでそう思うかっていうところなんですけど、まあ、そもそも、まあ、有給って別に取得可能なね、範囲内で当然取ってるわけですよ。で、頻度で言うと、まあ、月に1回取るか取らないかで、まあ、確かに周りの人よりは、まあ、多いらしいんです。でも、なんか、有給って、従業員全員が、取ってもいいよっていうことになってる、まあ、権利であるし、なんかそれが人より多いっていうことを、なんか文句言われるってやばくないですか？なんか同僚が、なんかお前は休み取ってていいよな、みたいな言われる、まだわかるんですけど、上司がそれ言ったら、いや、完全に会社として有給は、取ったらいけないというか、まあ、あんまり取るなよってそう言ってるようなもんじゃないですか。何を言ってるんだって思って。で、もちろんね、自分がいない分誰かにこう代わりにやってもらうことが増えたりするので、なんかあんまり人に迷惑かけたくないなって思いで、あんまりこう無茶に取らないっていうのは当然あると思うんですけど、でも基本的にその取らない側に合わせて、なんかみんなで休み なるべく取らないようにしましょうっていう方針って、もう本当に、いや、今の時代さすがに無理だろうって思ったんですよね。どっちかに合わせるんだったら、みんなでたくさん休んで、みんなでお互い様になろうじゃないのっ って思います。なんでわざわざ全員が我慢をする道をあえて選ぶんだろうなっていうふうにも思います。でそもそもなんですけど、有給取りすぎって別に何が悪いのって思うんですよね。でなんかこう有給が例えば年間20日間取れますとかであれば、全員がその有給をフルフルで使っても会社が回るっていう状態じゃないんだったら、その会社に問題がないですか？だって取ってもいいんですよ。けど個人のなんだろう、空気を読む力によってなんかこれぐらい10日ぐらいしか取らんとこかなみたいな感じのこうお気遣いによって会社が回ってるっていうのは本当にいやいやいやと、いけてなさすぎるだろうって思うんですよね。で、そういうね、個人の空気を読む力みたいな表現をしましたけどに頼って会社の体制の脆弱性っていうのを、スルーしてしまうっていうのは、いや間違ってるって思います。でもう一つ、研修を取りすぎって言われた件、これは本当にもっと意味わからんなって私思いました。なんでかっていうと、その社内研修っていうのは会社が用意して、受講を推奨しているものであって、今後の業務の中に役に立つものを学習するっていうのは絶対に悪いことではないんですよね。でしかもですね、この研修を受けたいっていう意思表示をするとき、要は申請をするときって、自分の直属の上司の、承認を絶対に得てるんですよ。で、そのお説教してきた上司はそれを承認してるんですね。なので自分がこの研修誰々くんが受けるって言ってるな、じゃあいいよ承認っていうボタンを押しておきながら、なんか研修受けすぎとかって言ってくるのって、マジでお門違いも甚だしいなって思います。でじゃあなんでそんなね、女子がわけわからない指摘をしてくるのかっていうと、多分私が考えるに、夫自身が仕事に対してね、すごく消極的な態度をとっていて、休みだったり研修だったりを使ってなるべく、支店に、痛くないって思ってるのを上司も気づいてると思うんですよ。で、もちろんそれ自体が問題なんですよね。夫自身が仕事に対してモチベーションが全然ないっていうところが今回の問題の本質であると思ってます。なんですけど、それを休みを多く取ってるからとか、研修で不在にしてるからっていうところを指摘して、なんか変わりますかって、彼のモチベーションが高まることってあるんですかって思います。仮に指摘通りに、じゃあ休みもう取りません、研修も一切取りません、これから毎日出勤しますってなったとして、それで彼のやる気が戻ってくると思いますかっていう話なんです。それで成績上がりますか？いや、そんなわけないんですよ。無駄に時間だらだら過ごして、ただ視点にいるっていうことをするだけで何の解決にもつながらないのに、そんな的外れな指摘をしてきて、本当になんていう無能な上司なんだって私は率直に思っちゃいました。でさらに、もうこれ本当やばいなと思ったのが、そのお説教っていうのをなんか個室とかでしたんじゃなくて、他の同僚が普通に見聞きできる場所、普通に執務室の真ん中でやってたそうなんですよね。それがもう一番最悪って私思いました。なんでかっていうと、休みとか研修とかって、取りすぎイコール取らない方がいいに決まってるっていう考えを上司自らみんなの前で発信してしまってるんですよね。でそれを聞いた同僚の人たちからしても、あ、やっぱり休みあんま取りすぎたら良くないんや、じゃああんま取れないなとかって思っちゃうわけじゃないですか。で本来社内研修も自己検査のために、でこれからの業務に生かすために受けるっていうものなはずなのに、いやそれで店に穴を開けるのは良くないんだと思ってみんなしなくなるっていうことにつながりますよね。もうそれが一番今回の話でもう最悪なところだなと私は感じました。はい。でじゃあ何を言えばよかったのかっていうところなんですけど、その休みを取ってて、視点を不在にしてるとか、そこって本質じゃなくて、彼がなんか休み取ることで誰かにあまり迷惑をかけたくないなって思えるような人間関係をちゃんと構築できるような そのための環境を整えることっていうのが一つあるかなと思います。やっぱり夫自身が不満に抱いてることって、その視点全体に幅が、なんだろう、視点全体にをはびこってる、すごいいわゆる古臭い慣習みたいなところで、マネジメント層の考え方がすごい凝り固まった、いわゆるザ・おっさんな考え方であることが要因なんですよね。なんで、それが変わらない限り彼の不満っていうのは絶対残り続けるし、なんかそこの根本をなんか、もちろん変えるって簡単ではないんですけど、そういうことがあるっていうことに、気づきもせずに、その根本から生み出てしまっている、結果のところだけ、フォーカスして、結果っていうのは休みをたくさん取りたくなるみたいなところですね、っていう結果をフォーカスしてやめろって言っても意味がないなと思うんです。なのでその上司として本来やるべきことは、夫自身のモチベーションをきちんと管理することだと思います。とはいえ、もちろん相性もあるし、管理しするのが難しい、できないっていうこともあると思うんですよ。けど私が聞いてる限り、その上司は自分のマネジメントに問題があるっていうふうには少なからず感じてなさそうだっていうふうに思うんですよね。自分の、自分の仕事として部下の、モチベーションを管理するっていうものをちゃんと認識していれば、なんで今夫自身がこんなに仕事に対してモチベーションが低いのか、どうしたらもっと前向きに頑張れるか、どうしたらもっと周りのみんなとコミュニケーションを取ろうと思えるか、っていうところをまず考えると思うんですよ。そうなった時に、彼の不満ってこういうところにあるのかもしれないとかって想像して、でそれで夫とこう話をね、していく、対話を進めるっていうことができると思うんですよ。でその結果、夫のモチベーションが戻るかどうかは別として、そういうプロセスを踏まずしているところからすると、全然今回の問題、やる気がない、夫の仕事のやる気がないっていうところ問題を、夫自身に全部原因を見出してしまってるっていうところが、上司でマネージャー職として、全然やることやってないなって私は勝手に感じました。はい。なのでちょっとつらつらとね、なんか怒りのままに私は喋ってしまったので、何度も同じようなことを言ってしまったりして聞き取りづらかったかもしれないんですが、なんかね、全然もっと本質見て喋ってって正直思っちゃいましたね。で、ただ私も夫もですね、悲しいことにただのしがないサラリーマンなので、今言ったね文句っていうのを、その夫の上司に面と向かって言うことってできないんですよね。なので結局家でね、ぐじぐじ言って、ムカつく、おかしいとか言って終わってしまうっていうのが、非常に悲しいことだなと思ってます。はい。もちろん夫自身が自分で立ち上がれる力をもっとつけるべきだし、夫自身ももっと前向きに仕事をもうちょっと頑張るためにはどうすればいいのかって考える必要も当然あると思います。本人がそれを今時点で、なんというかちょっと諦めてしまってる部分がある限り、周りがどう言おうとみたいなところはもしかしたらあるのかもしれないんですけど、いやでもきっと周りが全然夫のそういうところに気がついてないとか、問題点を顧みようとしないみたいなところがそもそもの根源でもあると思うので、なんか夫の上司に対してはもっとマネージャーとして、部下のそういう、メンタル面の管理だったりっていうのはもっと意識を向けてほしいなと思います。はい。ということで、夫の上司の指導方法に切れた話というテーマでお話をしてみました。最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあね。